池の水抜くのは誰のためスペシャル。
はい、今回は池の水抜くのは誰のための著者で朝日新聞社の小坪優さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ではまず順記の方から小坪さんのご経歴を紹介してもらいます。
小坪優さん、1980年福岡県生まれ、京都大学大学院農学研究科、修士課程終了後に朝日新聞社入社、松山総局、福島総局、東京本社科学医療部などを経て、現在は大阪本社科学未来部次長です。主な関心テーマは生物多様性などの環境問題と福島の復興、2020年池の水を抜くのは誰のためを出版されました。じゃあちょっと聞きたいんですけれども、
はい、
大学院ではちなみに何について研究されてたんですか？
そうですね、僕は大学院の修士の時にはカイガラムシって、まああのここのメンバーだったら皆さんご存知だと思いますけど、
ここっていうのはリスナーを含め
リスナーも含めですね
あの害虫の貝殻虫ですね。
そうですね、はい、あのアブレムシとかにちょっと近い仲間と言われてますけど、まあそれが出す蜜のようなものをまあ舐めるアリっていうのがいるんですけど、まあ何種類かいて、それのアリ同士がどういう関係なのかっていうようなことをまあ調べていたというふうなのが一応私の研究です。まあ大したことはなかったです。
じゃあそのガチのその理系の昆虫生態学の研究室だったと。
そうですね、研究室はガチでしたけど、僕がガチだったかっていうとちょっとそこはって感じですかね
貝殻虫も蜜出すんですね。
そうなんです、
なんかあんまり僕出さないイメージ、なんかあの琵琶湖型貝殻もどきじゃないですか、僕のイメージって。なんかあれのイメージだとアリがあんまりこうくっついてないイメージ
です。はいはい、そのイメージも偏ってるかもしれないですけどね
そうなんですか、
まあ、アブラムシと似てるんでしょ
京都大学ってことはノリさんと被ってたってことですか？
そうそう、あのね、同じ研究室ではないんだけど隣の研究室で、しかも入れ違ってるのよ。小坪さんが卒業した時に俺が入ってきたみたいな感じで、被ってはないから直接話したことそんななかったんやけども、実は小坪さんの存在は知っていて、それなぜかというと、研究室にお茶部屋っていうのがあって。
お茶部屋ですか？
お茶部屋っていうのは、
ね、京都っぽくないですか？
っぽいでしょあのね、まあ雑談部屋とか、なんか料理して新聞読んでくつろいだり、なんかこう雑談する部屋があって、そのね、でお茶部屋ノートっていうのがあって、それ雑記帳みたいな感じなんだけど、大学院生のこうたわいもないこう日々の日常がこう大学院生書くやん、
はいはいはい、
でそれが歴代のがどんどん置いてあって、
へ
ー、したらね、その中でその大学院生の日常をこう新聞の記事風に書いてる人がいて、めちゃくちゃ面白くて、
はい、
それが小坪さん
やん。おえ、ないんすかそれ？
いや、それ読みたいよね、
はい、
いやだから京大に今もあるのか分かんないですけど、
どうですかね。僕も卒業してから1回だけ行った時は確かにまだあってたんですけど、その後あるかどうかはちょっと確認してないですね。
でもやっぱどうでもいいやつならもう破り捨てられて捨てられるはずなんでやっぱ記事がやっぱよくできたってことなんじゃないですか？
そうそう、新聞の記事ってなんか独特じゃない、文体がね。
絶対書けない
です、はい、書けないでそういうのを書けてたわけですね。
そうですね、論文は書けなかったですけど記事は書いてましたね
なるほど、ね、今回その科学記者というかね、新聞社の方とお話しする機会ってなかなかないと思うんで。
そうなんですよ、
ね、はい、お会いするの楽しみにしてました。
今回のシーズンではそんな面白いご経歴を持つ小坪さんから3つお話を聞いていきたいなと思います。最初のエピソードは、話せばわかるいい説明を考えるということで、これは一体どういう話なんですか小坪さん？
1回目は話せばわかるはてなっていうのをちょっと意識させていただいたんですけれども、
はい、
私はかれこれその朝日新聞の、まあ、科学部、ちょっと名前が変わってったりもしたんですけども、まあ、科学のニュースを担当する部門に10年ぐらいはいまして、うん、で、まあ、あの関心テーマはさっき生物多様性っていうことで紹介はしていただいたんですけれども、まあ、他にもあの原子力ですとか、あるいは最近の話題ですと気候変動とか、
うん、
あるいはあの震災の後には地震とかの取材もしてきました。で、まあ、まあ他にもいろんな科学技術の取材もしましたし、まあ、医療の取材とかもしてきたんですね。どういうことかっていうと、結局まあ割となんかその専門知識みたいなのをこう求められたり使ったりする取材っていうのがまあ多かったんです、
うん、
でそうすると、まあそれを例えば研究者の人とかお医者さんが 言ったことっていうのをそのまま記事にしても、まあ、まず一般の人は分からない、うん、というか自分も聞いただけじゃ分かんなくて後で調べるみたいなことがあったわけです、うん、それどうやったら分かってもらえるかっていうことを、まあ、ちょっと今回少しテーマとして喋らせていただこうかなというふうに思ってます。
いやそれ本当ね我々も日々悩んでいることで、
そう僕も今言おうと思ってました
でメインテーマでもあるじゃない。
毎回のりさんといやーどうしたら伝わるかなここでいつも話しますもんね。
今のは俺の前
あそうですねちょっと伝わりにくいかもしれないですけど、
そういうね利己的な遺伝子とかも抽象すぎて難しいじゃない、
はい、
でもそういうね確かに専門家が言ってることと、だから新聞だから結局読むのは一般の人々ってこと
ですね。そうですね、
それをどう伝えるかっていうのをほんまにプロだからね、
うん、なかなかこういうことについて話す人いないですもんね。なんで楽しみです
まず例えばちょっとお二人に聞いてみたいのは、進化について説明してくださいって言われたらどういうふうに説明されます？
進化
ってどういう意味ですか？
これはなかなかどう説明しようかな。ノリさん、
いやいや純喜さん、
そうですね、生き物の集団が世代を経て変化していくこと。
あ難しい
難しいそんなぐらいですね僕は。ちょっともうちょっと考えたらなんかいいの思い浮かぶかもしれないんですけど、
ね、
多分パッと答えられるのはこの程度ですね。
なるほどね、
まあ、ノリさん多分もっと分かりやすく言えると思うんですけど。
いや僕なんか進化の本質はこう置き換わることだとは思っていて、
はいはいはい、
だからそういうスマホもね次世代になって、ね、はいはいはい、第何世代とか、まあ、そういう例を出したりするんですけど、それまあ専門家として本質はここだからこういう伝え方しようかなとは思ってるんですけど、それが普通の人たちにうまく伝わってるかはよくわかんないです。
聞いてて本当そうだなと思って、例えばまあ教科書とかを見ると対立遺伝子頻度とか出てきたりするわけですね。
あ
でもそれって多分すごく正確な説明だと思うんです。
やっぱりもう僕最初見て分かんなかったです。やっぱいや進化のやっぱ研究をしてるので、そういうことについてはなあの勉強しようと思って、まあ、対立遺伝子のなんちゃらかんちゃらみたいな、いや普通はもう分かんないだろうなって。
だから多分その説明は正確なんだけれども、そう話せば分かってもらえるかというと多分そんなことはない。でいろんなことを説明するときっていうのは多分まあ分かりやすくするために、あ例え話をしたり、あるいは結構単純化したりっていうことが起こるわけです、うん、はいはい、今日その考えたいのはそういうふうに、まあ、分かりやすいこととか単純化したことっていうのは、じゃあ今度はどういうリスクを払うのかっていうことも少し説明させていただこうかなというふうに思ってます。
なるほど。
主に取り上げるのは、私があの紹介の時にも少しお話しいただいたその2020年もう3年ぐらい前ですねに出したその池の水抜くのは誰のためっていう本のことについて少し紹介していきたいと思うんですけれども、これはまあどういうふうな本かっていうと、例えばそのまあ、生き物との触れ合いとかって多分すごくいいことっていうふうに一般的には考えられてますし、あるいはその、まあ、自然に優しいとか自然と共生するとかですね、まあ、そういう言葉っていうのを聞くと、まあ、なんかそれも良さげな感じがするなっていうのはなんとなく日常の中で感じられることかなというふうには思うんですけども、実はそれ優しいこといいことのように見えて変なことがいっぱいあるんですよっていうのをこの本の中では取り上げてます。
いや僕もすぐ読みましたよ出版の後。
すいませんありがとうございます。
けどちょっともうその内容を忘れかけてるので今日楽しみにして
る僕は小坪さんとコラボするんで本のりさんに買ってもらったんですよ、池の水のやつ、
はい、
でも読んでないですね本当は読もうと思ってたんですよ、けどやっぱ今日せっかく本人から聞けるんで新鮮な話を聞こうかなと思ってあえて読んでないです。あえてですよ。あえて読んでないです。
さすがですね。
です。
ネタバレに若干なってしまうかもしれないんですけども
、お願いします。
少しお話しすると、まあ、要はその生き物、生物と親しみたいとか自然に優しいことしたい、何かを人がしようとするときっていうのは普通はどうするかっていうと、どうやったらいいかってことを、まあ、まずは調べるわけですね、うん。自分が例えばやったことがないとかあんまり知らないっていうことだったら。まずはどうやったらいいのかなとか、どういうことに注意したらいいのかなっていうことを調べるっていうのが多分大事なことで、例えば新しい家電、冷蔵庫にしても電子レンジにしても買った時とかって、まあとりあえずちょっとぐらいは取扱説明書見たりしますよね、
はいはい、
でまあその時にこれだけは絶対やっちゃいけませんみたいな、危険みたいなマークがついたりしてるような注意書きってあると思うんですけども、私の本はまずそういった生き物と親しんだり、まあ自然に優しい活動したいって思った人が、まあ、最初に まあ、読んで注意してほしいことっていうのをいくつかの具体的なエピソードとともにまとめたっていうような内容になります。
お、
例えば自然に優しいとか環境教育って言って具体的にイメージするものって何かありますか？
なんかね、我々子供向けに、
あ、
ね、昆虫採集会観察会したよね。
もうガチで虫取りするだけなんで、あれを教育かと言われるとまあちょっと分かんないですけど、
深掘りしてきました、
ね、でもすごい楽しい、今年もやりたいなって思ってますね、
うん、そうですね、あの観察会なんていうのは結構あの専門家の方もあの一緒についたりしてやっていて、まあ、割とまあなんて言うんでしょう、そんなに変だなって思うのが少ない活動の方じゃないかなと私は思ってるんですけれども、まあ、いくつか聞いたことあるかもしれないですけど、例えばですね、あの、まあ、街に緑をとか花をとか言ってその辺になんか、ね、あのお花植えたりしてる人とかっているかもしれないですし、あとはその川とかに魚を放して、うん、まあ、減ってる魚だからちょっと増やしてあげようと思って魚放すとかですね、まあ、そういうのをまあちょっとやってる活動っていうのを見たことあるかもしれないんですけれども、
はい、
実はそういうのって結構、まあ、あの、ありていに言ってしまうとやばいやつがいろいろ入ってるよっていうのが、まあ、読んでいただくと分かるかと思います。
なんかその鯉を放流するとかそういう魚ってね、うん、そんな感じですよね。
高知県も鯉めっちゃ多いんですよ。とんでもなく量いますよね。鏡川とかなんかもうほら一面鯉みたいな時たまにありますよ。
鯉ってなんとなく、まあ、親しみあるしなんか日本の魚っぽいですけど、もともとなんて言うでしょう、日本にいた鯉じゃなくて今日本のあちこちにいるのって、あの海外から来た鯉っていうのがほとんどなんですよね、
まあ、外来種
ってことですね。
知った時びっくりしましたけどね、はい、いやあれそうなんやね、僕、うん、あのカラフルなやつだけ輸入されてきたと思ってたんですけど、
錦鯉
実はあの黒いやつ、
あ、
うん、あれも実はずっと前ですけど入ってきてたやつみたいな話は聞いたことありますね、
うん、鯉がいると、まあ鯉がいるっていうだけだったら、まあ、あの問題があのないかもしれないというふうに思うかもしれないですけども、実はその鯉っているともうなんか環境がガラッと変わってしまうぐらい、まあ、ありとあらゆるものを食べるし水底を掘り返すしっていうので激変させてしまうっていうのが実は鯉の正体でして、でそういったものを川になんかあの魚が泳いでる風景がきっと自然だからということで鯉を放してしまうっていうのが実はこうますます自然を劣化させているとかですね、
うん、
そういったことが実はあのこの世の中にはいっぱいあるっていうのがこの本の狙いの一つになります。
ね、それがさっきおっしゃったやばいっていう
おっしゃる通りですね、
ことですけど、でもね、そのやった人はそんなことを思ってやってるわけじゃないですよね。むしろ良かれと思ってってことですよね。
全くおっしゃる通りです。重要なのは環境に優しい活動だとか生き物を大事にしてる活動だってその人自身は思っちゃってるっていうようなことが非常にまあ問題で、これは例えばその自然に優しい活動をしましょうとか環境にあのいいことしましょうっていうなんかこうふんわりした耳障りのいいことだけ聞いてると実はこう間違ったことをやっちゃうわけですよ、人間っていうのは、
うんうんうん、
でもじゃあそういう人たちに最初からですね、あの実は今日本にいる鯉っていうのはこういう生物でこういう害があってっていうのをまあ一から説明しても、じゃあそれでピンときてもらえるかっていうとこれはなかなか難しい、
うんうん、
なるほど。
だからそこのバランスっていうんですかね、一体何をどこまでどう話せば分かるのか、どういうふうにするのが最もいい説明なのか、これは非常に悩ましいというと。
いや悩ましいですよ、どっから説明していいのか分かんない、
そうそうそう、
どこでみたいな。
なんなら僕とかのりさんとかはもう生き物めっちゃ好きで詳しいんで、
うん、
そうやなって済みますけど、他の人がそのどういうふうに受け止めるかって、
ね、
もう全然分かんないですもんね、
はいはい、
いやもう本当にその通りで、それは多分あなたが本当にやりたい意図している目指すところとは違うことなんですよっていうのは指摘してあげたいんですけど、まあ、指摘の仕方によってはなんか自分のやってること否定されたとか怒られたとか、せっかくなんか良かれと思ってやってるのになんだってその人が思ってしまったら、まあ、そこでもう関係が終わってしまって
、うん、
でむしろその活動をこうなんていうんですかね、いい方向に持っていったりするっていうチャンスが失われてしまうっていう、うん、これはまあ非常に大きな損失にもなるので、はい、まあ、やっぱそこのアプローチの仕方っていうのはこれとっても大事なんだなって思いますね。
なるほどね。じゃあその新聞社でこう記者として活躍されてて、その小坪さんのこうたどり着いた境地というかアプローチっていうのはどんな感じになりますか？
そうですね、まずはやっぱりその気持ちを最初から否定しないっていうのは多分すごく大事だなって思います。まあでも僕もなんだかんだでいやそれ違いますよってやっぱ言っちゃうんですけど僕も割とズケズケ言っちゃう方なんで、なんかよく強気だとか言われてですねなんて言うんでしょうか、そうかなってこう反省するようなこともあるんですけども、そうですよね、環境にいいことしたいですよねとか、生き物を大事にしようとしてるんですよねっていうところはやっぱりこう否定しない。でもじゃあもうちょっとこうそういうの詳しい人いるから、そういう人と一緒に考えませんかみたいな感じでこう何て言うんですかね、方向をちょっとこう誘導してあげるとか、多分そういうのが特に当事者とやり取りする上では重要なんじゃないかなっていうふうに思いますね。
だからね、そういった活動されてる方は良かれと思ってやってるから、だから俺も蝶々とかね好きなんで、よくあるのがこう絶滅しちゃったけど、こう蝶々その場所に放してこう増やそうとかあるじゃん。でもそこ絶滅しちゃってるからどうするかっていうと、他の地域集団から持ってきて、それをこうなんか飼育して増やしてから放したりするじゃん。そうすると元の遺伝子とかねちょっと違うし、でそれがいいことなのか悪いことなのかとか難しいよね。
難しいですね。
ね、でそれでね確かに否定されたら切れそうですね。
そうなんですよね
一生懸命やってはりますからね。
あとは今のお話で言うと、絶滅したからには多分理由があるはずなんですけど、そこに持ってきても多分根付かないというか増えないし、やってもやっても減っちゃうと、やってもやっても減っちゃうけど誰も止めてあげないとやり続けちゃう。いやもう一年やったら復活するんじゃないかとか、結局その人は一生懸命やりたいんだけども、それが全部無駄に終わってしまって、まあ多分本人にとっても非常にかわいそうなことじゃないかなっていうのを思いますね。なんでそこをやっぱりうまくいい方向に一緒に迎えるようにしていくっていうのは多分とっても大事なことで、苦労っていうのはなかなか頭では分かっててもね難しいなって感じるところあります
よね。やっぱりその喧嘩というかトラブルって言ったらあれなのかもしれないけど、こう意見がぶつかることもよくあるんですか、その現場で。
あ、そうですね、私は現場で直接っていうのはなかったですけど、やっぱりまあなんかそのこれはおかしいっていうようなことを言ったことで、やっぱこう、まあ、否定されたように感じたとか怒られたように思ったっていうようなことを言われたことはありますし、とはいえじゃあ間違ってるのはそれはそれで気の毒だからなっていうのもありますし、難しいですね。
なるほどね。本の池の水抜くのは誰のためは、こうそういった話がいろいろあって、いろんな話があるけど、まあ池の水抜くのは誰のためが一応メインのテーマでもある。
そうですね、
このなんていうの、池水を抜くプロジェクトでしたっけ。
はい、そうですね、池の水抜くのは誰のためっていうのは多分リスナーの方でもご覧になったり聞いたことくらいあるかもしれませんけど、まあとあるテレビ番組で
とあるなんです
か、とあるテレビ番組でですね知ってる、まあ都市公園とか、あるいはまあ地方のため池とかですね、そういうところの水を抜いて、でまあそこに住んでた外来種ですね、例えば具体的に言うと、まあ、ブラックバスだとか赤耳ガメだとかカミツキガメだとか、そういったものをまあ捕まえていくっていうような、まあ、タレントの方とかも参加して、まあ、楽しくやっている、そんな番組があるのはご存知だと思いますけれども、
なんかそこだけしか僕知識今のところないんで、池から外来種なくなって改善されるのであればいい活動なんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。
それ何にとっていいんですかね。
あ、何にとっていいって言われると、でもなんとなく日本の生態系を脅かすようなその外来種がなくなるということが、そのこと自体がいいっていう、そういうふうにしかちょっと考えられてないですね。
でも全然最終的にはそういうことだと思ってます。外来種がいなくなることそのものがいいのかっていうと必ずしもそうではなくって、その後じゃあその池どういうふうにしていきたいのかっていうことが多分とっても大事で、今僕はどうしていきたいのかっていうふうに言いましたけども、結局これなんかその、まあ、外来種はまあちょっと悪いやつだから取ってしまおうとか、あるいはなんかこう日本の生き物はいいやつだからそれを守ろうとか、
うん、まあ、なんか漠然としたそういうイメージはなんとなくはありますね。
対決構造みたいな、
そう
で在来種のが弱いからみたいな、そういうのはなんとなくわかりますね。
でもなんかそれは多分こう物事の一面というか、その瞬間だけしか切り取っていなくって、在来種が戻って来たりしたことで、じゃあそれは何を意味しているのかとか、 我々の生活にとってそういう池になっていくことがどういうメリットがあるのかっていうことを多分考えていく必要があるんですよね。その場で捕まえるかどうかっていうこと、まあ、楽しいんですけど、それよりはその後のことが大事で、でその後のことっていうのはつまりどういうことかっていうと、我々が日々生活していく中で、まあ、在来種が戻ってきたような池があるっていうのはどういうことなのかと、池があるのは誰のためかっていうと、実はその在来種のためじゃなくて我々の暮らしのために池があって、でそこをどういうふうにしていきたいかっていうのが大元にあるんだっていうことを分かっていただけるとありがたいなっていうふうに思いますね。
この池の水を抜くのを貝掘りっていうんでしたっけ？
ですね、これはいろんな言い方があって、貝掘りとかと池干しとか言って、こっちの方がまあ直接的な表現ですけど、貝掘りっていうのはあの引っかくの角に掘るって書いて、と意味としてはこれ池の底の泥をだから引っかいたり掘ったりして、で元々はその池にだんだん泥が溜まってくると、それだけ溜められる水の量が減ってきますよね。なんで池のこの傘をまあ元通りにするためにそういう泥とか出してたんですけども、うん、まあ、そういうのが貝掘りですね。で池干しっていうのはその通り水抜いて、そこをこう乾燥させて、でこれも泥出すんですけど、泥出したらどうなるのかっていうと、池の底に溜まってる泥ってまあ栄養分いっぱい含むので、まあそれを肥料にしたり、まあ川に流したりしてっていうようなことをやってたんですね。
あ、じゃあもともとその池の水抜くそのテレビ番組がある前に、そういう活動みたいなものっていうのは、まあ、昔からあったって。
その通りです。で昔はだからそうやってため池をこう水をしっかり溜められる状態にして、でそこに代わりに溜まっちゃってた泥とかをまあ有効活用したり捨てたりするっていうような、そういうまあ池のメンテナンスってよく言われるんですけども、それがその貝掘りとか池干しっていう作業になります。
でもそんなことやってたら巨大な外来魚とかがガツンって出てきて、
なんじゃこりゃ
確かにテレビ受けしそうな、
そうですね、
感じではするけど、じゃあね、外来種が悪者で在来種がね守んなきゃいけないのかとかね、外来種だってねこう生き物だし、じゃあそれをこう駆除していいのかとか、そういう外来種だってねかわいそうっていう立場の人も結構いますよね。それは難しいなと思ってね。
いや本当にさっきの例えば環境にいいことをしたいっていうのとちょっと似たような考え方として、命を大事にするみたいなことを考えたら、じゃあなんで在来種は守って外来種はまあ駆除しちゃうのかみたいな、そういうことをやっぱ考える方もいらっしゃると思います。実際そういう意見に私も触れたことありますし、まあそこは局面局面だけ、外来種はダメで在来種はいいっていうその断面だけじゃなくて、その先どうしていきたいのかとか、もともとどうだったのかとか、暮らしの中で池をどういう姿にしていきたいのかっていうことをやっぱ考えないと、まあ多分乗り越えるのは難しいんじゃないかなっていう気がしますね。
なるほどね。じゃあ小坪さん的に池の水抜くのは誰のため、は誰のためでしょう？
そうですね、これはもう簡単に言えば私のためって感じですね。
お、はい、小坪さん自身のため。
そうですね、
お究極的にはそこに行く。
究極的にはそこだと思ってます。だから外来種を駆除するためだけにやるんじゃなくて、公園の池をまあきれいにするとか、あるいはそのさっき言ったみたいにため池をいい状態に保つっていうことをすることで、我々の暮らしっていうのが支えられるわけですよね。まあ、公園もその貝掘りすることで、例えばそのだいぶいろんなものが溜まって悪臭がするとかいうなのが、まあ、問題がこう解決されたりしますし、まあ、そういう意味で池をきれいにしていくっていう、それは多分私たちの暮らしにとっても多分いいことなんじゃないかと思うので、まあ池の水は多分外来種のためでも在来種のためでもなくて、究極には自分のためにやってるんだっていうふうに今のところは整理してます。
なるほど、
なるほど。
プロフェッショナル、仕事の流儀的なね最後。
プロフェッショナルっぽいですね、確かにこの話。
プロフェッショナルとはみたいな。
ああ、そんなんあります
ね、はい、私が抜いたことは一度もないんですけど
他なんかありますか、今回のエピソードで最後。この
さっき少し話したみたいに、まあ、気持ちを否定しちゃいけない、否定しないで、でもやっぱりあるべき方向とか間違いは正していきたいみたいな考えてた時に、私の言葉ではないんですけれども、一つすごく印象的な言葉があって、この方も多分科学の記者だと思うんですけど、読売新聞、他社ですね、読売新聞の記者で、三井誠さんっていう方が書かれた、ルポ、人は科学が苦手っていう本があるんですけども、とってもいい本で、アメリカの、特派員でいらっしゃったので、アメリカの科学の事情とかを、まあ、丹念に報告されている本なんですけども、その中ですごく印象的な言葉があって、それは知識は心を通って頭に届くっ ていう言葉が紹介されていたんです。
知識は心を通って頭に届く。
なるほど、
はい、名言です。
名言です、はい、深すぎて僕には分かりませんが、は
い、つまり、まあ、どういうことかっていうと、いきなりその押し付けてこれが正しいんだっていうことを理屈を理解してもらおうと思っても、それ非常に難しいということなんです、
うんうん、
そうじゃなくて、やっぱ心、つまりその人の気持ちに寄り添った形で、
お
まず同じ目線に立つと正しい知識っていうのが徐々にこうその人に浸透していくみたいな、多分そういうことをあの意味する言葉なんだろうなっていうふうに私は思うので、とってもあのこう重要な心構えとして自分の中でも意識するようにはしています。
なるほど、
ちょっとミームかと思いましたけどねミームがここ頭から頭に
最近のこの前やった回のやつです、
ドーキンスのね、
はい、
今のことを意識して、例えばこうお二人がですね、ご家族とか、まあ、親しい友人から、いやほらさ、あの生き物ってやっぱ種の保存のために生きてるからさ、みたいなこと言われた時にさ、どういうふうにアプローチしますかっていう話ですよ ね、
あね、僕はよく全否定派なんですけどそれは全然心通ってないです、ね、
真っ向から否定するみたいな、
まあ、僕ももう専門知識ひけらかしますいやそれはみたいな感じで言って、まあ、そうしたら相手もなんか、うわまたこいつ喋っとるわみたいな冗談で受け取りながら、それどういうことみたいな、
はい、
聞いてくれるような、周りそんなやつらなんで、はい、まあ、あの丸く収まってます
心を通ってないし頭に届いてないですね、
まあ、頑張って投票するんですけど
話を分かってもらうことっていうのはなかなか難しいという話ですね、
はい、はい、じゃあ最初のエピソードはこの辺で、池の水シーズン、小坪さんをゲストにお迎えしておりますけれども、全3回でいきましょうか、
はい、
じゃあ、あと2つエピソードあります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。